ジラ。
驚異的化学薬品発見猿、ゴジラの恐怖一挙に解決か。
オキシジェントデストロイヤーの完成者、芹沢博士、目して語らず。世紀の対決、いよいよ決行。ゴジラ対オキシジェントデストロイヤ
ー。青年サルベージの悲壮なる決意。全貌明らかとなる。
山根博士の令状も総挙に参加。この総挙の陰に隠れた美しき友情、芹沢博士と東京湾サルベージ所長尾形秀俊。
芹沢が激しく自分の発表欲を抑えて、研究室の中に閉じ込めたまま秘密にしておいたオキシジェントデストロイヤーも、ついにその一端が社会に公表されてしまった。その秘密を守るために自分の命を懸けても内密にことを図ろうとした尾形の悲壮な決意も、今やもうその必要がなくなってしまった。しかし、対策本部の協力によって、あらゆる機能を動員し、ゴジラ撃滅に万全を期することができたことは、むしろ喜ぶべきことであったかもしれなかった。芹沢も変質者的な意固地を捨てて、尾形と共にゴジラ撃滅に参加したのである。尾形の自己を捨てた犠牲的精神には芹沢の心も動かないではいなかった。かつての恵美子を挟んでの二人のいがみ合いも、今は二人の心に何の跡形も留めてはいなかった。一行は警戒線を通過し、すべての人が退避してしまった無人の町を通って、カモメ丸に到着した。
尾形君。
お、先生、ここへ来てられたんですか。
うん。私は、君たちのことが心配だった。芹沢君の発見した薬品の威力については私は何もわからないが、しかしいかに強力なものであってもあの怪物を撃滅することは不可能だと思うんだ。結局はゴジラを一層怒らせることになり、君らの生命もおぼつかない。尾形君、僕は君たちの行為を思いとどまらせるためにここへ来たんだ。やめてくれたまえ。
先生、僕たちは確信してるんです。先生がどんなに止められても僕はやめません。しかし、恵美子さんはどうぞ、先生がお連れになってください。
お父様、どうして尾形さんたちのなさることが成功しないなどとおっしゃるんです。
お前は黙っていなさい。
いえ、お父様。私はあれほどお父様に秘密にしてほしいとお願いしましたの。
恵美子さん、そのことはもういい。とにかく我々一刻争うんだ。先生、失礼します。
尾形君、待ちたまえ。仮にその薬品が効力を発揮したとしたら、ゴジラは水中で液体化してしまうというのは本当かね？
本当です。
いけない。そんなことをしてはいけない。
先生、芹沢は自分の研究をすべて犠牲にして、全部法的して、我々のために協力してくれることになったんです。科学者として、彼の命にも等しいものを捨て去ってまで、人間の平和のために尽くしてくれることになったんですよ。どうか先生も、生物学者としての干渉を捨ててください。対策本部長でさえが自分のメンツを捨てて、一回の科学者の何の実証もまだ示されていない薬品の使用にあらゆる協力をしようと言ってくれてるんです。いかに生物学上尊い資料であっても、 人間を破滅させる者に対しては容赦できません。個人の私心は捨てていただきたいんです。先生、失礼します。
尾形君、尾形君。
尾形さん、尾形さん、僕たちも乗せてください。新聞記者みんな来てるんです。
萩原君、なるべく少なくしてくれないか。いや、そんなにはとても乗れないんだよ。作業に支障をきたすと困るから。
そうですか。じゃあ何人ぐらいならいいんですか。
そう、対策本部の人たちが来ることになってるから 2,3 人にしてください。あとの人は護衛のフリゲート艦に乗ってもらってください。
そうですか。
え、
じゃあ僕と放送局の人たちに乗ってもらいましょう。
そう、そうしてください。
本部長、護衛と検査のためにフリゲート艦2隻すでに出航したと連絡がありました。
よし、カモメガルもすぐ出航する。
は、
ゴジラの所在地点は。
機上操作による報告はまだ入っておりません。先ほどのままです。
よし、お待たせ、すぐに出発してください。
は、
護衛のフリゲート艦とは横浜沖で落ち合うことになると思います。
わかりました。
乗組員は直ちに乗船し、カモメ丸は出航した。護衛のフリゲート艦と落ち合うべく接岸航行を続け、予定通り2隻のフリゲート艦に守られると、ゴジラの海底に潜む地点へ向けてまっすぐに進んでいった。幸いにしてゴジラは上陸する様子もなく、一時その姿が見失われたが、再び東京湾入り口に潜んでいるらしいという情報が入っていた。
であります。カモメ丸よりこの放送をお送りしております。ただいまフリーゲート艦よりレーダーによってゴジラの潜在地点を突き止めたという信号が入りました。船上に緊張の色がみなぎっております。今カモメ丸は護衛艦を離れ、単身ゴジラの近くまで迫ろうとしております。いよいよ重大な瞬間が刻一刻迫ってまいります。水爆の洗礼をくぐり、あらゆる近代兵器にも屈せず、5万ボルトの高圧電流をも跳ねのける恐るべき生命力を持つゴジラ、しかも200万年以上の秘密を宿して荒れ狂う怪獣ゴジラ。一方、これに対決するオキシデントデストロイヤーとは、水素爆弾にも匹敵するくらいの威力を持つと言われながら、その発明者、32歳の青年科学者芹沢大輔博士は黙して語らず、いかなる原理、いかなる作用、いかなる力を有するかは全く秘密のベールに包まれて伺い知るを得ません。果たしてこの全世界を侵害せしめた世紀の怪物ゴジラを、世紀の科学剤芹沢博士のオキシデントデストロイヤーが倒すことができるか。いや、我々は是が非でも倒してもらわなければなりません。芹沢博士が立ち上がりました。いよいよ接近した模様です。右に一隻、左に一隻、両翼に護衛するフリーゲート艦よりは何かしきりに信号が送られております。船は速度を緩めました。ガイガーカウンターが反応を示し始めたようです。かすかに聞こえますのが海中に向けられたガイガーカウンターの音であります。ゴジラの放射能が感じられたようであります。いよいよ近づいたものと思われます。
ストップ、ゴースタン、エンジンストップ。
船が止まりました。船が停止しました。いよいよゴジラの潜在する地点に到着したもののようです。尾形所長が何か芹沢博士と打ち合わせをしております。
芹沢、この視点だ、間違いはないと思う。
水深は、
うん、それが360フィートしかない。
360か、ダメだ。それでは500フィート以上の水深が絶対必要だ。
うん。あ、水の動きが変わったぞ。芹沢、あの波はおかしい。ゴジラが移動するんだ。いけない。右の方へ行けばもっと浅くなる。
おい、潜水服を着せてくれ。
はい。
どうするんだ。
500フィートあるところまであいつをおびき寄せる。
すぐに潜水用意。
あ、
そんなことができるか。
できる。いや、できなくてもやってみせる。
尾形さん。
大丈夫だ。さあ、君も手伝ってくれ。潜水服を着るんだ。ぐずぐずしちゃいられない。芹沢、それを持って行かせてくれ。
尾形、俺にその潜水服を着せてくれ。
何を言うんだ。君のような経験のない人間が潜水服を着て何ができるって言うんだ。しかも500フィートの海底で動き回るんだぞ。
オキシジェントデストロイヤーは俺が持っていく。完全に作用させるには俺でなくちゃダメだ。
ダメだよ。君は船の上にいてくれ。船の上で指揮してくれね。海上からの操作がもし失敗したらそれこそ何もかもおしまいだ。頼むセリザ、それを僕にくれ。
いや、僕が行く。君は残れ。これは俺の半生の仕事の結晶だ。他人に渡すわけにはいかない。
よし、じゃあ一緒に入ろう。君も潜水服を着ろ。
おい、もう一着持ってこい。
はい。
尾形、俺一人に合わせろ。大した時間じゃない。俺一人でたくさんだ。潜水機の操作ぐらいは俺にだってできるんだ。
君は水中でそれを操作しようって言うんだろ。君自身の手に持ったままそれを爆発させようって言うんだろ。
わからない。しかしその必要はないだろう。
いや、ダメだ。やっぱり君一人を海の中に放り込むことはできない。
用意しました。
お、よし、芹沢、それを切ろう。そして君は100フィート以上潜っちゃいけないぞ。僕は潜れるだけ潜ってなんとかゴジラを500フィートのところをおびき寄せる。そして上がってきて君に合図する。そしたら君はそれを僕の示した方向に放り込んですぐ我々は浮かび上がるんだ。その間数分を要することを忘れないでくれ。いいな。
わかったよ。
上がるときはこの命綱を引くんだ。いいな。
わかってるよ。
芹沢さん、大丈夫ですか。
大丈夫。僕は昔から一度海の底というものを見たいと思ってたんだ。じゃあ行ってくるよ、恵美子さん。
尾形さん、
君は心配しなくてもいいよ。マスク。
はい。
この方向に向けて船をゆっくり走らせるように言ってくれ。
はい。潜水よーい、スタンバーイ、ゴースタン、ベイスロー。
杉沢、尾形漁師とも潜水服を身につけました。いよいよゴジラに向かって決戦を挑むのであります。果たしてうまく500フィートの海底におびき寄せられるかどうか。成功はいつにかかって尾形氏の双肩にかかっています。
尾形さん、芹沢さん、
いよいよ漁師は海中に身を投じました。尾形氏がまず手を挙げて水中に入りました。続いて芹沢博士、不気味な泡立ちとともに漁師の姿は海中深く沈んでいきます。早期艦と命綱とオキシジェントデストロイヤーの電線がスルスルと伸びていきます。今やカモメ丸はゴジラの真上にいるものと思われます。もしここでゴジラが海上に姿を現し、あの恐ろしい白熱の炎を吹きかけたならば、船もろともひとたまりもなく火災を生じ、かつて同じ災害を受けた幾多の船舶同様の運命に立ち至るでありましょう。しかし天の助けか、ゴジラは自分に迫る運命の危険をも知らずしてか、その凶暴性を発揮することもなく海底に潜んでいるようであります。先ほどの不気味な波立ちも静まりました。船は緩やかに進んでおります。山根博士と霊嬢をはじめ乗組員の全員は身じろぎもせず海中を見つめております。
命綱は恵美子の手によってスルスルと伸びていく。100フィート、120フィート、150フィート。尾形は必死の力でゴジラの近くまで沈んでいった。やがて海底深く緩やかに動くゴジラの姿を発見した。 尾形は臆することなくその前に進んでいくと、手に持った水中ライトを大きく振り動かした。ゴジラはかすかにその気配を感じたように尾形の方に向かって一歩を踏み出した。尾形は微速前進を続けるカモメ丸の力を借りて後退を開始し、ゴジラを徐々に浸水の深いところへおびき出していった。400フィート。それ以上深く長時間潜水することは不可能に近かった。海上に浮かび出るためにもかなりの時間を必要とする。尾形は命綱を引いた。多少の危険はあってもそのあたりでオキシジェントデストロイヤーを仕掛けなければゴジラを取り逃がすかもしれないと考えた。尾形は水中ライトを海底に投げ捨てるとそのまま浮き上がっていった。そしてふと気がつくと芹沢はほとんど海底近くまで降りてきていることに気がついた。危ない！尾形は思わずマスクの中で叫んだ。しかし芹沢も尾形の姿を認めた。そして砲丸台の容器を高く差し上げると浮かび上がる合図をした。その瞬間突然ゴジラは海底に立ち上がろうとする気配を見せた。水が大きく揺れ、尾形の体はその煽りを食らって揺らいだ。彼は身の危険を感じてとっさに強く命綱を引いた。彼はマスクの中で芹沢を呼び続けた。もちろんその叫びは虚しくマスクの中で反響するのみで芹沢に届く術もない。そして強く引き上げられるための苦しさと揺らぐ海水のために身の動きを思うままにならず、芹沢に対して合図のしようもなかった。尾形は次第に息苦しくなってきた。芹沢の早期間がすぐ近くに揺れているのを見つけたと思った瞬間、彼は意識を失った。彼はゴジラをおびき寄せることにのみ熱中して、深海潜水作業の可能な時間を知らないうちに越してしまっていたのである。そのまま尾形は海上に引き上げられていった。
カモメ丸船上では芹沢から何の合図もなく、尾形の方だけから引き上げの合図があったために一様に不安と疑惑に満ちていたが、二人の合図に対して忠実に尾形だけを引き上げていった。
尾形所長の引き上げだけを行っております。芹沢博士の方はまだ何の合図もありません。水深400フィートを超えております。まもなく尾形所長が海上に浮かび出るものと思われます。オキシジェンとデストロイヤーは未だに使用されていない様子です。あと40フィートだそうであります。引き上げの速度が速くなったようであります。まもなく尾形所長の体が海上に浮かび上がってくることでありましょう。しかし芹沢博士よりはまだ何の合図もありません。オキシジェンとデストロイヤーは果たしてどのようにして使用されるのでありましょうか。芹沢博士はいかなる質問にも一切沈黙を守り、何一つ語られなかったために、その作用や効力について我々は何の知識もありません。ただ漁師の海上に姿を現すのを待つばかりであります。もし芹沢博士が今なお海中深く潜っているとすれば、浮上するまでにはまだかなりの時間を要するでしょう。漁師が戦場の人となって後に電流を通じて容器を破壊し、その破壊によってオキシジェンとデストロイヤーが海中に流出、その上で初めて破壊作用が行われるものと思われます。とすればいかに早くそれが行われるとしても、なお何十分かの時間を要することでありましょう。しかしこれは私の推測であります。尾形所長より得たわずかな知識による推測であります。したがってこれから一体どうなるのか、正確には何も分かっておりません。あ、尾形所長の姿が海上に現れました。乗組員が二人、海の中に飛び込みました。尾形所長は気絶しているのか、ぐったりとしております。船は停止いたしました。二人の乗組員は 両方から尾形氏を抱えました。原則のはしごまで泳ぎついております。船上に引き上げています。やはり気を失っているようであります。
尾形さん、
ようやく甲板上に上がりました。兜を外しております。どうしたのでありましょうか。海底でゴジラの襲撃を受けたのでしょうか。兜を外し終わりました。人工呼吸を始めております。酸素吸入をするのでありましょうか。ボンベが運ばれてまいりました。
あ、切れた。命綱が切れた。
なんだって。早期間も切れてるぞ。
命綱も早期間切れた。
あ、芹沢博士の命綱と早期間が切れたようです。ゴジラに切られたのでしょうか。もう絶望です。芹沢博士は絶望です。あ、突然、お、全く異様な波のうねりが。そして海の上一面、水泡が吹き出しております。お、数十メートル彼方に突如海水が湧き出しました。なんという波のうねりでありましょう。船は波に翻弄されております。立っていることも全くできません。ゴジラです。頭を現しました。苦しげにのた打ち回っています。船が危ない、船が危ない、絶体絶命です。お、ゴジラが全身海面に浮かび出ました。しかし、もうその勢いは衰えたようであります。かすかに体を動かしています。しかし。
やったぞー！
動かないぞ！
まずは
お引きになりましたか？乗組員の万歳の声を。ゴジラはついに動かなくなりました。あ、沈んで行きます。オキシジェントデストロイヤーはついにゴジラに打ち勝ったようです。しかし芹沢博士は、
海上に浮かび上がったゴジラはやがて息絶えたごとくそのまま海中深く沈んでいった。世紀の怪獣ゴジラはついに芹沢博士のオキシジェントデストロイヤーの威力についえ去ったのである。しかし芹沢博士の姿はついに水面に現れなかった。芹沢博士の早期間も命綱も切断されたまま虚しく巻き上げられた。やがて尾形が息を吹き返し意識が回復した。
尾形さん。
お、芹沢どうした。
芹沢さんは
どうしたんだ。
上がってこられませんでした。
そうか。で、ゴジラ
やっつけました。海面にもがき上がってきたと思ったら動かなくなってそのまま沈んでいってしまいました。
そうか。ねえ、芹沢の早期間を持ってきてくれないか。
はい、これです。ここで切れています。
やっぱりそうだった。この切り口は何かに引きちぎられたもんじゃない。鋭利なナイフで切ったもんだ。芹沢は自分でこれを切ったんだ。ねえ君、僕を起こしてくれないか。僕の体をゴジラが上がってきた方へ向けてくれ。さ、セリザ、ありがとう。君がおそらくそうするだろうこと僕は気がつかないことはなかった。しかしあの場合どうにもしょうがなかったんだよ。 君を止める力は僕にはなかった。許してくれ、芹沢。
尾形さん。
恵美子さん、芹沢は今の人間というのは信用できなくなっていたんだ。自分自身さえも彼は信じなかった。あいつはあの研究資料を自分でぶち壊した時にすでに死ぬ決心をしていたんだ。自分の研究を放棄した時にすでに彼の命も放棄していたんだ。しかし芹沢、君のその行為は我々に平和をもたらした。君こそ命を懸けて平和のために戦ったんだ。ありがとう、芹沢。だけど果たして人類の危機はこれで終わりかどうかはわからないんだ。第二のゴジラがいつまた現れてくるかもわからない。僕たちは君の命にかけて再びそれと戦うだろう。ありがとう、芹沢。